ここからは地元のさまざまな方をゲストにお迎えしてお話を聞いていきます。さあ本日は玉村町在住の尺八奏者佃浩二さんにお越しいただいています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ今日は佃さんの活動についてお伺いしていきます。まずご自身のことについてお伺いしていきましょう。今は玉村町を活動の拠点にされているんですか？
はい、そうですね、うん、活動の拠点というか、はい、全国各地転々としているのですが、もともと東京出身で活動してたのですが、うんうん、東京そして、東海地方を結構拠点にしてるんですね。なので移動の便がいいということで、前々から玉村町あたりが住みたいなと思ってたんですよ、はいはい、それで縁があって玉村町にやってきました。
そうだったんですね、はい、玉村町のどんなところが好きですか？
交通の便では先ほど言いましたけどやはりその車で移動することが多いので、高速のインターが近くて、中央道とかね、長野道とか通ってね、東海地方も行けますし、そのまま関越で東京にも行けますし、電車の便もとてもいい。そして、やはりなんですかね、土地も広くて、お店もたくさんあって住みやすいというのがやっぱりとてもいいですね、
はい、ありがとうございます。それでは佃さんが尺八を始めたきっかけ、出会いってどんなことだったんでしょうか？
はい、私の父が尺八奏者でして、
なるほど、
はい、小さい時からもう自然ともうその音に、そう音を聞いて育ってきましたので、ごく自然にこの道に入ったという感じです。
なるほど。尺八を始めたことで小さい頃からとおっしゃっていましたけれども、何かご自身に変化などはありましたか？
はい、変化、私はこの道しかやってないのでよくわからないんですけれども、おそらく普通の生活をしてはちょっと得られないいろいろな体験ができているんじゃないかなとは思います。はい、その点が良かったかなと思います。
はい、ありがとうございます。ではこれまでにはどのような活動をされてきましたか？
はい、国内での演奏活動はもとより、海外で、いろいろと演奏する機会がいただきまして、やはりその、和楽器ということで、そういう需要もありまして、いろんな世界で、演奏できたということがとても良かったですね。あとはその、最近ではあまり少ないんですけれども、その放送、このようなね、ラジオとか、あとテレビとか、そういう媒体での演奏という機会もいただいてますので、今現在でもそういう番組で演奏はさせていただいております。
なるほど。町内のイベントなんかでも演奏する機会はあったんですか？
はい、町内でこの玉村町でもいろいろと演奏させていただきまして、一番の、大きな演奏というのは、大きいというかその意味のある演奏というのはですね、はいはい、その玉村町の小学校で、はい、毎年学校出前ライブというのを行わさせていただきまして、1校ずつ回ってるんですね、で実際に子どもたちにこの和楽器を聴かせるという、こういう活動をさせていただいているので、とてもね、演奏している方も意味のあるというかね、とても嬉しい演奏になっておりますね。
そうですよね、はい、子どもたちも生活の中で和楽器に触れることってほとんどない、
ね、そうですね、子どもたちは本当にもう反応も正直なので、とても楽しいです、はい、
みんな明るい表情で聞いてます。
そうですね、はい、
ありがとうございます。では今後の出演予定についてはいかがでしょうか？
このご時世でね、いろいろと予定がなくなっていくというちょっと厳しいご時世なんですけれども、この、ラジオさんで言うのも何なんですけども、某国営ラジオさんの方では、番組でね、出させていただいているので、その民謡番組をチェックしていただければ、もしかしたら私の名前が出てくるかもしれませんので、そういうところで、演奏はしております。
はい、皆さん、要チェックです。
はい、
ありがとうございます。さてここで、尺八という楽器についてどんな楽器なのか、はい、ぜひ改めて教えてください。
はい、尺八は、見たことある方はなかなかね、実際に見たことある方少ないと思うんですけれども、竹という材質でできていまして、真竹という竹なんですけれども、そちらをですね、中をくり抜いて、前に4つの穴、後ろに1つの穴を開けて、あと歌口といってね、息を吹き込むところを斜めにカットして息を吹き込むという感じの、なんですかね、南米のケーナという楽器があるんですけども、あれの日本版と思っていただければいいかなと。 ね、日本の楽器とはいえ、ね、そんなに、ね、やっぱり出回ってるものではないので、ね、あのやっぱり皆さんお正月に春の海を聞くぐらいじゃないかなと思うんですけども、
そうです ね、
ね、
そう竹笛っていうとあの、うん、やっぱ小学校とかだとこのリコーダーが竹笛に入ると思うんですけど、あれは穴4つじゃないですか、
ね、あれは違いますね。そして、うん、あのリコーダーは口を、ね、あの加えて吹きますけれども、うん、尺八は加えないで、もう昔、ね、お子さんはやってるかな、あの瓶に息を吹き込んで、ね、音をボーボーって吹いたと思いますけども、あの原理でね、はい、吹く感じなので、
あ、なるほど、
はい、
そうなんですね。よ、穴が4つだとこの音階っていうんですか、
はい、
ドミファソラシドかどうかわからないんですけども、
はい、
このこの指のこの運指にもこう限りがあるという、
そう、開け閉めしただけでは、ね、5つの音しか出ませんので、うんうん、あとは指を半分ずらすとか、顎を引いて角度をつけて音を上げ下げしたりするという、
うん、
そういう技法があります。
なるほど、いろいろやっぱり違うんですね、
はい、
構造が違うと。私もあの尺八のことを少し調べてみたんですけども、
はい、
その中にロツレフという楽譜ですか、
はい、
あったんですね。これは普通の五線譜とはどう違うんですか。
これはもともと尺八はあの、まあ、五線譜ではなくて、うん、まあ、あのそういう表記ロツレフというのはですね、うん、その今言った穴が5つあるんですけども、うん、それ一つずつロ、ツ、レ、チ、リという表記で表しているんですね。
なるほど、
まあ、これはの流派によって、今のは金庫流という流派の呼び方で、流派が違うとまた呼び方が違うんですけども、はい、私金庫流なので、うん、ロ、ツ、レ、チ、リなんですね。その、まあ、カタカナで言うんですけども、うん、その、まあ、ロ、ツ、レ、チ、リを取って、まあ、ロ、ツ、レ、フと、それが、
なるほど、
もうね、お経のようにね、あのずらずらずらと書いてるんですよ。
そう、
それを読んで吹いていくという感じになってます。
実際のこのメロディーというか曲を吹くときに見る譜面というのは、
はい、
このロツレフで ロツレとかこロ
ツ
とか
ツレレツロって書いてるんですね。それを読みながら吹いていくという、
そうなんですね、
はい、
全然やっぱ違うんですね。
まあ、最近はあの五線譜にも対応してね、あの五線譜でももう吹けるようにはしてますけれども、
はい、
昔ながらの表記ではロツレフで、もうまあ全国共通というかね、
うん、
あの尺八界ではもう共通の譜面になっております。
なるほど、この放送を聞いて尺八って面白そうだなとかやってみたいなと思った方もいらっしゃるかもしれません。どこか体験のようなことができるところはありますか。
はい、私も自宅で教室を開いておりますので、うん、あのお問い合わせいただければもうあの体験もねできますのでね、うん、あのお気軽にお問い合わせいただければと思ってます。
わかりました。ホームページが、
ホームページはあります、はい、つくだ講師で検索していただければ出てきますので、
はい、わかりました、はい、SNS なんかもされていますか。
はい、 Facebook と Instagram をやっておりますので、はい、
はい、皆さんぜひご覧になってみてください。さて、まだまだ自由がなかなかないですけれども、もう少し活動が自由にできるようになったらやってみたいこと、それから夢なんかはありますか。
はい、まあ、自由になったらということで、ね、本当に今自由にできない状況なので、まず第一に思うことは元の活動がしたいなというのが第一ですね。
そうですよね。
はい、何も考えずに全国に行ったり世界に行ったりして演奏できるということは、本当に普通に演奏できるというのはこんなに幸せなんだなということがね、思えると思うんですよ。最近は本当にできないので、もう早く、一日も早くそういう世の中になってほしいです。
じゃあ、ここまでたくさんのお話を伺ってまいりました。最後になりますが、ラジオの前の皆さんにメッセージをお願いします。
はい、和楽器というととてもね、敷居の高いイメージがありますけれども、まあ、本当にリコーダー、ギター、ピアノと同じようにね、同じ楽器ですからね、少しでも興味がありましたら、音を聞いたりとかね、または先ほども言いましたけども、私の方に問い合わせいただければ、もう実際に楽器も触れますのでね、お気軽にね、お問い合わせください。そしてもう本当にいろんな音を聞いてみてください。ぜひよろしくお願いいたします。
本日は玉村町在住の尺八奏者佃浩司さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。